主イエスキリストが十字架へと向かっていかれる、その歩みを、その一日一日を私たちが胸に刻み込むようにして覚えるべき祈りの一週間が始まりました。主イエス様が私たちのような名もなき民衆から向けられた称賛も、あるいはあざけり笑う嘲笑の声や罵詈雑言も、そのすべてを引き受けてくださって、なお私たちと共に生きることを主イエスキリストは選んでくださいました。いや、それだけではない。そのような私たちのために、私たちに代わって十字架への道をなお進み、私たちに代わって神に呪われた者として死ぬことを主イエス様御自らが選んでくださいました。今私たちが神様の前にある私たちの傲慢を深く恥じます。神様の前にあたかも自分が神であるかのように振る舞ってきた過ちを深く恥じ入ります。神様、どうぞ許してください。主イエスキリストの前に日ごとに悔い改めの祈りを捧げながら、祈りを持って今日から始まる一週間の日々を私たちが生きることができますように、私たちを憐れんでください。今私たちが、キリストが私たちに語りかけてくださる福音の言葉を待ち望んでおります。今私たちが、キリストが私たちに示してくださった神の愛を待ち望んでいます。どうぞ聖書を開くとき、神様ご自身が私たち一人一人に語りかけてください。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今朝は新約聖書ヨハネによる福音書第11章の17節から27節までを朗読いたします。新約聖書の189ページ、ヨハネによる福音書第11章17節から27節です。ヨハネによる福音書第11章17節から27節まで、今朝私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。 さてイエスが言ってご覧になるとラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く15スタジオンほどのところにあった。マルタとマリアのところには多くのユダヤ人が兄弟ラザロのことで慰めに来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行ったが、マリアは家の中に座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかしあなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています。イエスがあなたの兄弟は復活すると言われると、マルタは終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言った。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。マルタは言った。はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じております。少し個人的なことですけれども、この1週間私はすごく心に残ったというか、いろいろなことを考えさせられた出来事が2つありました。1つは月曜日に私の叔父が亡くなったんです。私の母の一番上の姉の夫なんですけれども、90歳でした。ご自宅で老衰ということだったそうです。もうかなり私も直接会ってはいなかったんですけれども、小さな頃からすごく私のことを可愛がってくれたという思い出がある叔父でした。すごく優しい人で、私が会う時はボンクレだったということもあるかもしれませんけれども、いつも赤い顔をして陽気に笑っていました。あの声を聞くことができないというのは寂しいことだなと思います。水曜日に火葬をしまして、その時に私も家族を連れて少し行かせていただきました。すぐ近所に実は住んでいて、座間市役所のすぐそばにいるんで住んでいるんですけれども、そのようなことで大和斎場が会場でしたので、妻と子供たちも連れて火葬のところに行ってきました。それが一つ。もう一つは、季節して私の叔父と同年代の今度はキリスト者ですけれども、この春に誕生日を迎えると92歳になるあるキリスト者が、去年の秋頃に書いたエッセイを、この1週間で読むということがありました。そのエッセイ最初のところには戦争のことが書いてあって、旧制の中学高校、その頃に戦争があって、死ぬための訓練を散々させられて、しかし自分は生き残ってしまった。死んでいたたくさんの人たちに申し訳ない思いを持っていたということが書かれていました。その後、今の天皇について、天皇制についてご自身の思うところを少し触れた後に、今のコロナのことについて書かれている、そういうくだりがありました。すごく私これ心に残ったので、少し長いですけれども、ちょっと読んでご紹介をさせていただきたいと思います。コロナのことが、この文章を書いているのは2020年の8月末だと。でその時点でもう2000万人に間もなく達する人が 感染をしている、このような疫病の感染蔓延というのは私もこれまでの90年間の人生の中で見たことがなかった、まあ、そのようなことを書いて、このように書いていました。読みます。私はこれは神の裁きの一つではないかと時に思う。戦後75年、人間の営みは想像を絶する進化を遂げた。飢えと文化の混乱の中で絶望と希望のないまぜになった、いわゆる虚脱の時代を過ごした。その頃は今のような生活になるとは思ってもみなかった。このような現代文明を創造している人類である。人間の心身の能力と富の力を保持するオリンピックを開催するはずであった日本である。私はオリンピックまでは生きていないと思っていた。それを見ることができるとは思っていなかった。その開催時期が来たが、まだ未開催である。肉眼では見ることができない微細なウイルスの蔓延で、その人間の力を誇示することができなくなったのである。人間の弱さを思い知らされている。人間が全能ではないことを、人間は神ではないことを思い知らされているはずなのである。このことを真実に思い知ったならば、自分の傲慢を恥じ、改めて謙遜を知るということがあってもよい。しかしそのような悔い改めの言葉、悔い改めの祈りが教会堂の中で聞かれることもない。今回のことは思いがけない迷惑な災難であり、誰にも咎はない。いや、病にかかりそれをさらに蔓延させるような罹患者は、健全な者たちが作る社会から排除しなければならない。実に奇妙な動きが起こっている。愚かさの極みである。病を避けるために避けるべき3密というものがある。奇妙な流行語さえ生まれる。教会もまた3密を恐れて礼拝堂に集うことをしなくなったところも多い。それに我慢できなくなり、小分けにしていつもより少ない回収で礼拝をし、その分礼拝の回数を増やしているところもある。今は苦労している。しかしやがてワクチンが開発され、病魔を恐れなくなり、いつもの生活に戻る。オリンピックもするかもしれない。その頃私が生きているかどうかは分からない。とにかく何事もなかったかのように元の生活に戻る。今経験していることは一日も早く過ぎ去ってもらいたい災難でしかないのである、という文章なんですけれども、私はすごくこれ読んでドキッというかギクッとしました。今起きていることは早く過ぎ去ってもらいたい災難でしかない、そう思っているのではないかという、まあ、そういう問いなわけですけれども、結局一番大事なことっていうのは、神様の前に私たちは一体どのようなものなのか、傲慢に振る舞ってきたのではないか、自分が神のように振る舞ってきたのではないか、しかしこのようなことが起きてもなおそのことを悔い改めようとしないという私たちは、ウイルスよりも怖い病気にかかっているのではないかという、まあ、そういう問いなのかなってことを思います。でこの1週間私はそういう、まあ、大きな、まあ、いろいろなことを考えさせられる出来事があったのですけれども、まあ、そのような毎日を過ごしながら今日の聖書の言葉を私読んでいたんです。この聖書の言葉を黙想しながら、そういう出来事に触れながら私はこの1週間を過ごしてきました。17節のところに、さてイエスが行ってご覧になると、ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていた、そういうふうに書いてあります。ベタニアという村にいるマルタ、マリア、ラザロという兄弟、その弟ラザロが重い病気にかかって、お姉さんたちが助けてください、マルタが助けてください言ったけれども、しかしイエスもいつまでたっても来てくださらない。イエス様がついにやっと来てくださった。するとイエスはそこの場所に行ってご覧になると、 ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていた。言います。元々の文章を少し注意深く読んでみると、私は興味を持つことがあったんですけれども、イエスが言ってご覧になるとって、これ日本語で書くと言ってご覧になるとって、丁寧語として言ってみると、言ってみたらっていうのを丁寧語として言ってご覧になるとっていうふうにも言いますよね。でもこれ行くっていう言葉と、ご覧になる、見るっていう言葉と、英語、日本語だと言ってご覧になるって、行くっていう言葉を丁寧に言うと言ってご覧になるっていう言い回しになりますけれども、これ本当は行くっていう言葉と見るっていう言葉が2つ重ねて書かれているんです。しかもこの文章の中で一番大事な動詞として出てくるのは見るっていう言葉の方なんです。イエスも言ってみた、そして見た、何を見たのか、彼を見たっていうふうに書いてあります。日本語ではそこは丁寧には翻訳されていない、日本語としてはうるさくなってしまいますから、彼を見た、何を、彼って誰のことなのか、当然ラザロです。イエスは言った、そしてラザロを見た、ラザロがすでに4日も前に墓に葬られているのをイエス様は見た。丁寧に読むとそういうふうに書いてあるんです。でイエス様はラザロを見たっていうふうに言うんですね。ただこれ本当の物語の時系列からすると、この後マルタ、マリアと再会をしながらイエス様はラザロの墓にこの後出ていくっていう話になっていくので、まだこの時はイエス様はラザロの墓には実際には行っていないし、ましてその中に安置されているであろうラザロの遺体と対面をしたっていうことではありません。でももうすでにここでラザロを見たというふうに聖書は私たちにこの時の出来事を報告をしています。イエス様はラザロを見た、しかもラザロがもう4日も前に葬られていたということを見たって言うんです。この4日っていうのにも、単に4日経過していたっていう以上の意味があるだろうと言われているようです。今のような医療が発達している社会ではないので、もう亡くなったのかなというふうに思っても、しばらくすると息を吹き返すっていうことがあったんだそうなんですね。なのでしばらくの間、死を確認するための期間を置いた、それが3日間だったっていうふうに言われている。なので4日経っていたというのは、もう完全に死んだっていうことが十分に確認されている時です。ラザロが死んだの、もうその事実が動かすことのできない現実なんだ、すでに葬られた、それをじっとイエス様はご覧になった、それのことを見つめていたと聖書は報告をしています。これは私たちの社会が忘れていることなんじゃないかなっていうふうに私は思いました。私たちはあんまり死というものを真剣に見つめようとは普段はしません。できるだけなかったことにします。できるだけ遠ざけてごまかそうとしてしまうっていうのが、私たちが普段何気なくしていることなんじゃないかなと思います。私の実家のそばに今度葬祭場ができるそうなんですよ。でその工事を最近ずっと何ヶ月間かしていたんですけれども、葬祭場があって、その真隣にお年寄りのグループホームっていうか老人用マンションとかそういうのがもともとあって、ちょっとした反対運動になっているようなんです。でそのマンションのところに行くと、葬祭場建設反対という横断幕が掲げてあって、ご近所の家のところにもそういう趣旨の上りが立っていたりとかしていました。確かにちょっとあまりにも無神経だなというふうには思うんですけれども、ただその反対っていうことを書いてある横断幕とか、チラシのようなものが貼ってあったりとかして、私もそれをこう読んで、ちょっとこう、少し考えさせられるような文言もその中にはあったんです。 私たちの町に悲しむための場所は必要ないっていう、まあ、そういう趣旨のことが書いてありました。あるいはインターネットで何か発信してるかなっていうふうに思って覗いてみたんですけれども、そこを見てみると、まあ、近所に保育園があるんですけれども、保育園の園児たちが死んでいく人を見るっていうのは本当に子どもたちにとっていいことなのか、もうちょっと考えてほしいっていうようなことが書いてありました。まあ、確かにお年寄りが使うための施設の的なりにそれ作るっていうのは無神経だなとは思うけれども、でもその反対っていうことを言うためにそこで編まれていた言葉っていうものには私はそうなんだろうかっていうことも同時に考えてしまいました。死というのは例えば子どもたちの目からは遠ざけておくべきことなんでしょうか、子どもたちには見せない方がいいことなんでしょうか。まあ、先日出席をした私の叔父の火葬の時にも、まあ、うちでは子どもたちにも収骨まで含めて全部一緒に見せました。まあ、そのことについて私と妻とで話し合いも以前の時にしました。私たちは人が死ぬということは子どもたちにはしっかりと見せたいというふうに思っています。まあ、いつか彼らの父親や母親が死んだという時、まあ、もしもまだ彼らが小さかった、まあ、残されたもう一人の方の親はもしかしたらその時はなかなか気持ちも定まらなくて混乱しているかもしれません。どうぞその時には皆さんに助けていただきたい。どんなに愛するものであったとしても、どんなに失いたくないものであったとしても、私たちは必ず死ぬ。その現実は私たちはしっかりと向き合わなければいけないのだと思います。主イエスはラザロを見たんです。葬られているラザロ、もうすでに4日も経っているラザロ、それは私たちの現代の社会が見ようとしていないことなのかなというふうに思いました。しかしそういう人間の死ぬという現実をしっかりと見ておられる主イエスだからこそ、マルタやマリアに寄り添うこともまたできたんではないでしょうか。マルタはイエス様が来たということを聞いたらすぐにイエス様のところに駆けていきました。でもマリアはそうすることができなくてうずくまっていました。二人とも気持ちはよくわかります。そしてマルタは出迎えた時にイエス様に言ったの、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに、しかしあなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています。この言葉って前半と後半、21節のところと22節のところ、それぞれに分解をしてみせるとよくわかる言葉です。それぞれはでもこれがつながって出てくると、まあ、全体としての意味は私は分かりにくい言葉だと思います。でもこれ説明してみせるっていうのは意味のないことだとも思います。もうこういう叫びがそれしか出てこないというのが死を前にした私たちの叫びなんじゃないでしょうか。でも主イエスはそれをごまかすことなくしっかりと受け止めてくださるんです。真正面から主イエスは死を見つめるし、そして死の中で悲しんでいるマルタのことも見つめて、その言葉を全部受け止めてくださる。この言葉の中にはもしかしたらマルタの怒りだって含まれているでしょう。イエス様、あなたのこと私たちこんなに信じているのにどうしていてくださらなかったんですか。信じているからこそイエス様悲しいんです。 イエス様はマルタのそういう叫びを、まあ、正面から受け止めてくださる方。そして言うんです、あなたの兄弟が復活する。福音の言葉をマルタに語りかける。しかしマルタはそれを受け止めることができません。終わりの日の復活の時に復活することは存じております。イエス様、あなたのおっしゃることは一般論としては私も知っています。聖書にそう書いてあるんですよね。先生たちもそういうふうに教えています。そのことを私も知っています。でもその一般論は今のこのマルタにとって弟を失った悲しみを慰めるものにはなっていませんでした。確かにそうなんでしょう。でもイエス様、だからイエス様はさらに続けておっしゃるんです。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。この主イエス・キリストの言葉こそが今日私たちが聞くべき福音の宣言です。私は復活であり命である。イエス様はそういうふうに宣言なさいました。私は復活だ、私が命だ。この私はというのはすごく強い表現をしています。この私がとか、私こそが復活である。この私こそ、他の誰でもない、この私が命だ。それぐらいの強い表現をイエス様はなさっている。他のどこにも命はない、他の場所に救いがあるんじゃない、この私が復活だ、この私が命なんだ。私を置いて他にない。イエス様そのようにおっしゃる。そうであるならば、まあ、その言葉は私の叔父にも当てはまるはずです。主イエスはそのことを信じるかと言われるんですね。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか、信じるかと主イエスは私たちに繰り返し繰り返し尋ねておられます。私は復活だ、この私こそが命だ。この私を信じるか、この私を信じるならば死んでも生きるし、生きていて信じるならば死ぬことはない。このことを信じるかとイエス様は何回も何回も繰り返して私たちに尋ねるんです。復活というのがそもそも死を前提にしている救いですよね。死からの救いです。イエス様の眼差しはじっと死を見つめているんです。死を見つめながら、しかし私たちをその死から救うんだ。ここには命に対する徹底した謙遜があると思います。私たちに命を与えるのも、それを取り上げるのも、そして再びそれを与えるのも神様です。私たちは自分で決めて生まれてきたわけではありません。自分で命を獲得したわけではありません。何歳まで生きることができるかということを私たちは自分で決めることはできません。どうやって死ぬのかということも本当は私たちは自分では決めることもできないことです。しかし今の時代を生きる私たちはもうそのことをすっかり忘れてしまっています。命の誕生については子供を作るという言葉が普通に語られるし、 人間の死というのは誤魔化されたり忘れられたり、あるいは命の終わりに対して非常に傲慢な過ちを繰り返しています。今私たちは謙遜にそのことを悔い改めましょう。私は人間であって全能ではないこと、私は神ではなく人間であって命を好き勝手する自由を持っていないこと、神様の前に謙遜に認めて悔い改めたいと思います。主イエスこそが復活であり命だと宣言をする福音の事実に私たちは立ち返りましょう。私たちは必ず死にます。そういう小さくて弱い存在です。私たちは病気にもなるし、今朝もありましたけれども、私たちには地震を止めることもできないし、大雨を止めることだってできません。しかし主イエスキリストはそんな私たちの命でいてくださる。神様の愛は私の死で滅んでしまうことがないのです。私は滅びても神の愛は滅びることがない。今日は受難週の最初の日でもあります。主イエスキリストは十字架に向かって進んでいかれた。この私を死の滅びから救うためにキリストご自身が死の道を歩んでくださったから、神様の愛だけが私のことも私たちのことも死から救ってくださる。そのために主イエスは十字架へと向かっていかれたのです。神の愛、命の福音、メシア、救い主であるイエスが私たちに宣言をしています。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。私たちもマルタと共に告白をしましょう。はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子、メシアであると私は信じております。私たち自身の信仰の告白としてこの言葉を私たちの唇に上らせる、そのような一週間を選んでまいりましょう。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちは小さなものです。脆いものです。死ぬべきものです。そしてそれをなかなか受け入れることのできない、そのような意味でも小さなものです。神様どうぞ私たちをそのような小さな弱いものとして憐れんでください。傲慢の罪から私たちを救い出してください。自分の力を誇示することを、自分の力に頼ることを私たちがやめることができますように。なぜならば私たち自身の力は死をごまかすことはできても、そこから自分を救うことはできないからです。私の愛する者を死から救う力は私自身にはないからです。どうぞキリストの憐れみの中を生かしてください。どうぞキリストの愛の中に私たちを生きさせてください。そして死を迎えるときには神の愛のゆえに平安な思いでこれを迎えることができますように。主イエスキリストが私に先立って黄泉に下っていてくださること、そしてその黄泉がもうすでに主イエスキリストにあって神の 命の福音への通路でしかないことを私たちが深く知ることができますように。神様、私たちを招いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。